聖書のこの中にはイエス様の例え話が非常に数多く記されております。まあその例え話を見てあるものはですね非常にわかりやすく思いますが、またあるものは一体何を語っているのだろうかと戸惑うようなものも少なくはないのです。で、そういう時に私たちが陥りがちなのは、この例え話をあたかも偶話のようにですね、まあ、イソップ童話のような、まあ、そのようなものと考えて、これは何を指していて、これはあれを指していて、まあ、そんなふうに想像を膨らませて、まあ、なんとなく理解した気になる。あるいは人が、これはこういうことだとですね、語る解説を聞いて、ああ、そうかとすぐに納得してしまう。まあ、私たちは実際聖書を読むとき、幾度もそうしてきたのではないかと思います。で、そういうわけでですね、前回1節から9節までをですね、あえてこの例え話そのものだけにですね、焦点を当ててみました。で、この例え話にですね、本当にこう分け入っていくっていうですね、例え話わからない、なんだこれはって言ってすぐですね、聖書以外のところに飛ぶのではなくて、この本当にですね、御言葉にそのままの中にですね、分け入って思い巡らすということが大切ではないではないかとこう思って、前回はそうさせていただいたわけです。で、しかし今日の箇所を見ていくときに、じゃあそもそもなぜイエス様は例えで語られるんですかってですね、いや、むしろなぜイエス様は例えで語らないといけなかったんだろうか。イエス様はですね、なさること必然性があるからそうするわけですよね。なぜイエス様は例えで話さないといけなかったのか。その根本的なこの謎について理由を解き明かしてくださって、イエス様ご自身が解き明かしてくださっているのが今日の箇所であります。なぜ例えが用いられるのか。その謎について今日は迫ってみたいと思います。さて今日の箇所はこの例え話をですね、種まきの例えを一節から九節の例え話を、まあ、イエス様船の上からですね、ぷかぷかと浮かびながら岸辺に向かって話しておられるわけですね。で、弟子たちは当然一緒に船の中にいたであろう。わけですよ。で、そのですね、おそらく話が終わって船の中かったかもしれませんけども、その話を聞いた弟子たちからこういう質問が来るわけです。10節。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？明らかにですね、戸惑っている雰囲気ですよね。まあ無理もないことでしょう。そもそも人々をですね、本気で教えようと、教えてあげようとしたらですね、もう、極力こう分かりやすい話をね、するっていうのは、まあ当たり前のことですよね。特にイエス様は神の国があってさ、こう、天の御国があってこう言われて、神の国っていうことを打ち立てようとしておられるんじゃないかとね、弟子たちは思って、それを期待してイエス様についてきた面もあるんですよ。で、神の国をですね、この地上に打ち立てようとするのなら、耳に聞こえの良いメッセージをこう語って、人々をなんかこう燃え立たせてですね、そして俺についてこい。ついてきなさいって言ってですね、はぁ、皆さんって言ってですね、こう、鼓舞した方がいいに決まってるじゃありませんか。実際、イエス様の当時、いろいろな革命家と呼ばれる人々が現れては消えたした、現れては消え、現れては消えしたのですけれども、彼らはそのようにして人を集めていたわけですよね。まあ、今の政治家たちもですね、こう、拳を振り上げて、なんとかだって言ってこう言ってる、みんながそうだって言ってですね、盛り上がって、ですね。まあ、アメリカの大統領選挙なんか見てるとまさにそういうのがよくありますね。ところが、イエス様は、わざわざですね、こうパッと聞くだけで分かりにくい話をするんですよね。いや、あえて分かりにくくしてるんじゃないですかって思う、言われても仕方がない、そういう雰囲気であります。ですから、弟子たちがですね、なぜ彼らに例えでお話になるんですか。まあ、これは、ごく自然な感覚に基づくものだったと言えると思いますよ。で、それに対してイエス様はどうお答えになっているのか。11節ありますが、イエスは答えて言われた。 あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。と、こうイエス様言う。イエス様はここで言っておられることはですね、端的に言うならばどういうことかというと、あなた方弟子たちは他の一般の人々とは全く違う人々であるということをイエス様は言われたのです。あなた方弟子である者は他のあの一般の人々とは違うのだとこう言われたわけですよね。何が違うかっていうのはですね、その鍵となる言葉は、天の御国の奥義を知っているかどうかってことですよね。弟子たちは天の御国の奥義を知ることができる人々であるが、彼ら群衆にはそれができないのだとこう言われたんですよ。じゃあ何がですか、その違いをもたらしてるんですか。それはイエス様との距離であります。弟子たちはイエス様に召された人々ですね。直接。そしてイエス様と共に歩んでいる人々でありました。しかし一方のですね、群衆たちは好きな時にですね、都合のいい時にこう集まって、時間で自分が空いていればイエス様の元に来て、そして自分が忙しくなればイエス様の元から去っていき、そして特に夕刻になればですね、家に帰っていくっていうですね、そういう人々でありました。このですね、弟子として生きているのか、そうでないのかが、決定的に重要なですね、この分ける分水嶺にこうなるとですね、イエス様は言っているわけですよね。で、こう聞くとですね、私たちは、イエス様、弟子たちだけはなんかこう、エコひいきして、仲間はね、仲良しグループを作っているのかな、とこういうなんか感じをですね、受けるかもしれませんが、そういうことではないわけです。イエス様はここで何の話をしているかということを知るならば、それは明らかであります。先ほど申しましたように、イエス様はここで話していることの大事なことは、天の御国の奥義ということですね。この天の御国の奥義。奥義というのはですね、ギリシャ語ですね、ミュステリオンという言葉ですね。まあこれはミステリーという言葉の語源になった言葉ですよね。で、ミステリーって言うからこのミュステリオンもですね、ミステリー小説のことだと思うではならないわけですけれども、このですね、ミステリオンというですね、奥義と訳されている言葉はですね、福音書の中でここだけに出てきます。こことですね、他のマルコのですね、他のいわゆる傾向箇所と呼ばれる、その箇所だけにしか出てこない言葉です。特別な言葉ですね。この、ですから、奥義というのはですね、で、何を意味しているかというと、人が洞察を巡らして、考えを巡らして分かったことじゃない、神様の啓示によってのみ分かる真理であると、ある人は語っています。神様が啓示してくださったから、それがなければわからない真理。これをですね、ミステリオン、奥義と言ってるんですね。大事なことは啓示ということです。啓示というのはですね、人がですね、こう、なんとかして神様をですね、知ろうって言ってですね、頑張って求めて、それで分かったって、そういう知識、つまり下から上に向かってですね、言った知識じゃないんです。啓示というのはこう上から下に向かってくる知識です。神様が御心のままに人にですね、教える、与える、啓示した。その結果、与えられる知識であります。で、皆さん、聖書の中で書かれているこの奥義の中で、最大のものは何かということですね。皆さん、聖書というのは一体何をですね、言おうとしているんでしょうか。聖書の中で一番大切なことをですね、一つだけ挙げてくださいって言ったら何をですね、皆さん挙げられるでしょうか。それは、イエスこそメシアであるというですね、ことではないでしょうか。イエス様こそ救い主である。それに勝るですね、この奥義というものはないでしょうね。ですから、イエス様の弟子となるということはですね、イエス様をメシアだと受け入れた人のことですよね。つまりイエス様の弟子になるということ自体が、それ自体がすでに天の御国の奥義を知っている、知らされているのだということなんです。イエス様の弟子である人とそうでない人の違いというのはこのことですね。イ イエス様はメシアであると受け入れているか否か、そこに大きな違いがあるわけですよね。ある人はしかし、そのような違いがどうしてもたらされるのかわからないとこう言いますけれども、それは私たちにもですね、はっきりとしたところは確実なところはわからないと言えるかもしれません。なぜかというと、それは人がですね、努力してですね、学問を深めた結果ですね、与えられる知識ではなく、上から来る啓示によって与えられる知識だからですね。私たちの中でですね、誰一人としてですね、おそらくは、とにかく探求して本を読み抜いてですね、もう研究に研究を重ねて、分かったと言ってですね、信仰を持った方はおそらくいないのではないでしょうか。気がつくと信じていた。イエス様、神様が信じさせてくださった。面白いですね。私が仙台にいた時に一人学びをした東北大学の大学院生がいました。彼は非常にインテリでありましたけれども、彼がですね、イエス様を信じた時はですね、本当に興味深いですね、聞いた時に。それは青葉山と山から自分のあるアパートにですね、自転車でこう降りていく。その降りている途中に信じたって言うんですね。乗った時はですね、信じてなかったけども、降りた時はですね、ああ、自分は信じているではないか。もう信じているって思ったんですって言うんですよね。まあそれを聞いてですね、本当に牧師っていうのはですね、何もしてないっていうふうに思いました。神様が信じさせてくださった。もう本当にそれ以外言いようがないとね。で、あれは彼がですね、教会に来たきっかけですね、その付き合っていた、シンガポール人の女性がですね、私はクリスチャンとしか結婚しませんって言われてですね、何やそれはって大阪の人ですから、聞いてやろうやんけって言って教会に来てですね、いろいろとこう根掘り葉掘り質問して、これどうなんですか、おかしいんじゃないですかって言った人で、それはねってこう、一応言って、はぁ、わかりましたって言って、ね、帰ったわけです。で、それから教会にですね、ぼつぼつ来るようになったんですけど。でもイエス様を信じたのは、青葉山から、下に下ってくる自転車の中でですよね。本当にそのようにですね、人は神様によって信じさせてくださる。で、それがですね、この天の御国の奥義を知ることが、知るということなんではないでしょうかね。で、そこには神様の選びということがあるでしょう。でも選びというとですね、私たちと意志は何の関係もなくですね、選ばれちゃった、選ばれてない、そんな話かと思う。そうでもないですね。彼はですね、求めて教会にやってきて、そしてね、掘り掘り質問して、そこに彼の意思がはっきりと現れて、その延長線上ですね、啓示というものがあったと思いますよ。私たちの意思と主のですね、本当に恵みということが相まって、私たちは、この神、天の御国の奥義を知ることができるものにされた。イエス様はですね、本当にここで言っておられるのは、そのようにして知るものとされたものと、そうでないものの間に、いかに大きな違いがあろうか。ということをイエス様は言おうとしておられるのですね。それが12節あります。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。こう言われました。持っているものは与えられて、持たないものはもっと失っていく。ってね、厳しいこと言われるなと思いますよね。このですね、世のですね、資本主義の論理から、まあ、まさに資本主義的なね、こう格差がどんどん広がっていくじゃないかっていうね。貧しい人が虐げられて、富む者がさらに富んでいく。そんなですね、イエス様、そんな話してるんですかって感じません。もちろんそういう物質的な世界の話をしてるんじゃありません。霊的な面の原則を神様、イエス様は言っているのです。というのは、11節で先ほど見たところに、あなた方は天の御子に知ることが許されているってね。あるいは許されていないって言われて、許す許さないって言うと、なんかこう、許認可権のように感じるんですね。でも実際はここです。ギリシャ語で書かれている言葉は、与えられる、与えられないっていうそういう言葉であります。11節はですから、あなた方は天の御国を奥義を知ることが与えられているが、彼らは与えられていないという、そういう言葉なんですよね。で、明らかにそれは12節の持っているものはさらに与えられるという、この与えられると結びついてくるわけですから。つまり12節が言おうとしていることは11節と関連がある。つまり、御国の奥義の話をしているのだということですね。わかるわけです。この御国の奥義というものは、ひとたびそれを知っ ったならば、さらに豊かに豊かに与えられていくものであるが、しかし知らない人は、すでに持っている他のものまでも失っていく結果となるということなんですね。このことは、タラントの例えというですね、ものを思い出すとよくわかるんではないかと思います。皆さんも、一度や二度や三度、読まれたことがあって覚えておられるかもと思いますけれども、三人のしもべがおりました。主人からそれぞれ十タラント、五タラント、一タラントを預かって、主人はですね、旅に出て行ったと、そういう話ですよね。ちなみにタラントって今の価値で6000万円というですね、膨大な価値があるものだとこう言われていますが、まあともかくも10タラント預かって、また5タラント預かったしもべはですね、それを元手にして事業を起こして、そして倍に増やすわけですよね、主人が帰ってくるまでに。でも1タラントのしもべはですね、何もしないで、それを穴掘って隠していた。で、やがてですね、主人がこう帰ってきて清算をするってそういう時になりました。まあ皆さんもそこで何が起こったかご存知だと思いますが、この話です。私たちはともすると、10とか5とか1とかですね、そういう数字ばっかりにですね、関心がいくんでありますけれども、話の中心はその数字にあるのではない。どこにあるかっていうと、このしもべたちと主人との関係がですね、重要なのであります。一タラントのしもべは、主人のことをよく知らなかったんですね。あれはまた知ろうともしてこなかったんです。うちの主人はこれこれに違いない。別にね、実際に話して腹を割って襟を開いてですね、こう語り合ったわけでもないのに、この主人はですね、あの雰囲気を見るとダメ、違いない。ダメだ。そして勝手に判断して、極力ですね、失敗をしないようにと。そして穴を掘って隠して減らさないように。自分ではそれでうまくやったと思っていたわけです。で、その結果どうなるかというと、彼は最初に預けられた一タラントすら失うことになったわけですね。でもうお分かりだと思いますが、皆さん、この一タラントのしもべこそ、十二節にある持たないものの姿そのものであります。この持たないものというのは何かというと、御国の奥義を知らないということですよね。つまり、イエス様がどういうお方なのか、イエス様との個人的な関係を持っていないということです。イエス様を知ろうともしていないということです。で、その結果はどうなるかというと、持っているものさえも失っていく結果になるということですよね。ですから今日私たちがぜひ私たちの自分の心に問いかけたいことはですね、皆さんはイエス様とどんな関係を持っていますかということです。皆さんにとってイエス様とはどういうお方ですかということです。別にあまりよく知らないし、知ろうともしていないし、知りたくもないそういうお方なのか。それともイエス様のそばにいてイエス様といつも歩もうとしている弟子のような心で歩んでいるのか。それが私たちの人生を決することになるんだと。イエス様はですね、そういう重みを持ってこの言葉を語っているんですよね。で、まさにこのことのゆえにイエス様はですね、例えで、このゆえにイエス様は例えで話すんです、例えで話すんだとこう言っているんですね。それが13節です。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。見ているが見ず、聞いているが聞かず、また悟らないって、これどういう意味なんでしょうか？見ているのに見てないなんてことあるんでしょうか？実際あり得るということですね。しかも頻繁にあるんだということです。まあ、一つの顕著な事例を思い出したいのですけれども、ちょっとですね、このマタイは、また戻りますから、ここを挟んでおいていただいて、第二サムエルというところにですね、行きたいです。旧約のですね、聖書の第二サムエルというところを見たいのですけれども、第3版で542ページですね。第2版の方は496ページか497ページでしょう。 第2サムエルの12章ですが、ここをちょっと読ませていただきます。12章の1節から9節。第3本542ページ、第2版496ページです。お読みします。12章。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は飛んでいる人、一人は貧しい人でした。飛んでいる人には非常に多くの羊の群れ、羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時飛んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やしナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は荒れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうおせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えてやろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を下げすみ、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアマン人の剣で切り殺したのだ。もう、聖書をお読みになったことは、方はご承知の箇所だと思います。今の読んだ9節に書いてありますように、背景にあるのはダビデがヘテ人であるウリア、忠実な部下です。この部下とバテシバという奥さん、この素朴な家庭を破壊したですね、出来事が、この11章に書かれているわけであります。ダビデは夫あるですね、このバテシバの養子を見て情を抱き、王の権力を用いて彼女をですね、王宮に引き入れて、ことをなし、妊娠させてしまいますね。そのことが発覚すると、それを隠すために夫のウリアをですね、戦いの最前線に送って殺すという、まあ、ここまでするかとですね、いう非道極まりない事件であります。で、預言者ナタンはですね、ダビデの罪をですね、糾弾するために神様から使わされて王宮に来て、そして、この例え話をした、それが今の箇所ですよね。飛んでいる人と貧しい男のですね、この例え話、そういう例えです。で、私たちがこの話を読んでですね、真に驚くべきことがですね、何かと言いますと、それは、まさにこの例え話が直接的に指し示しているこのダビデ自身がですね、自分のことをですね、語られているということを、まあ、わずかも悟っていないというこの事実であります。むしろダビデはですね、自分は正義感ぶってですね、そんなとこは死刑だって言ってですね、怒りをあらわにしながら死刑宣告をですね、するんですよ。自分自身に対して下している判決ですけどね。皆さん、これこそが、霊的な見えない。霊的な盲目さというものは、こういうものであります。神様との関係を失っている人は、こういう状態に陥るということであります。イエス様は言われた、見ているが見ず、聞いているが聞いていない、聞いているが聞かない。また、悟りもしない人というのは、こういう人のことであります。話は聞いているけれども、しかしそれが自分のことを言われているとは全く思っていない。つまり聞いているが聞いていない。ナタンはですね、だからこそ例え話で語ったんですよね。皆さん、想像してください。もしナタンがですね、王宮にですね、入ってきて、扱ってきてですね、あなた、なんてことしたんですか？ウリアを殺してしまいましたね。あなたはっていきなり言ったらですね、ダビデはどうしたでしょうか？あまりよく知られていないことですが、ナタンがですね、ここで使わされてくるときまでに、 ですね、殺人あの事件を起こしてからこの時までですね、まあ10ヶ月ぐらい時が経っているわけですよね。妊娠してから臨月までですから、それだけの間ダビデは隠し通してきました。で、その隠し通してきたですね、ダビデに対して、あなたがあなたっていきなりやったらですね、何を言うかって言ってですね、無礼者とか言ってですね、こう、やってしまった可能性もあるかもしれません。ところが、例え話で語られた。ダビデはそれを聞いてですね、あなたがその男ですとこう言われたときに、ああ、私は自分で自分に死刑宣告を下してしまって、こんなに哀れな人いないですよね。もうそれがですね、彼のですね、目を覚まさせたわけですよ。私はなんていうことをしたのか。例え話がダビデを救ったと言っても過言ではないと思います。で、皆さん、だからこそイエス様も例え話でお語りになるわけであります。霊的に見えなくなっている人、自分のことだと悟れない人、その人に対して例えが語られることによって、良心が呼び覚まされて、ストレートに語られた時はですね、決して悟ることができなかった神の国の真理を悟り、そして悔い改めに導かれる人が出てくるのであります。聞く人が固くなであればあるほど、神様は例えを用いてお語りになる。その固くなさを打ち砕くために。ナタンがダビデに対してそうしたように、イエス様も例えを用いて語られるわけであります。幸いなことにダビデという人は、神様との関係をかつてしっかりと持ったことのある人でありました。とんでもない罪を犯してはしまいましたけれども、ダビデはですね、神様を忘れたわけではなかったのであります。それゆえに憐れみを受けました。で、皆さん、もしダビデがそれを持っていなかったらどうしたでしょうか。何が起こるのでしょうか。そのことをですね、イエス様は続きの箇所で語っていかれるわけでありますね。マタイに戻りますが、14節であります。こうしてイザヤの告げた予言が彼の上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。これはですね、イザヤ書の6章の9節から10節というところですね。しかも、ヘブル語の聖書、旧約ではなく、七十二訳というギリシャ語に訳されたものから引用された箇所であります。でイザヤ書の6章というのは皆さんご承知のようにご存知の方も多いと思いますが、イザヤがですね、預言者としてこう召された場面ですよね。活動をですね、始める場面なんです。イザヤはですね、働きの始めからあなたがですね、預言する相手の人々は、見ているが見ず、聞いているが聞かず、悟らない、そういう人々だ。心は鈍くなり、耳は遠く、目はつぶっている、そういう人たちに向かって語れってですね、預言者言われるんですね。どういう気分がするでしょうか。イザヤがですね、どんなにか重い使命をですね、負わされているか。それが伺える言葉であります。で、事実ですね、イザヤがですね、口をですね、本当に、身を粉にしてですね、こう、働いたにもかかわらず、イスラエルはですね、この予言の通りに歩んでいくのであります。予言者がですね、そちらには行くなと言えばですね、いや、行くんだって。そこには行けと言わればですね、いや、私は行かない。反対なことをし、最後には予言の通りにイスラエルは滅ぼされてしまった。そして囚われの身となって、引いていかれたのであります。まさに15節で書いているように、その心で悟って立ち返り、私、つまり神様に癒されることのない。それがイスラエルという国でした。イエス様の時代から700年前のことですが、まさにそのことが実現してしまったわけですよね。で、イスラエル人はみんなこのことを覚えています。それは本当に痛々しい記憶であって、悲しみの歴史でしたね。で、皆さん、それは700年前のことですよね。日本で700年前、今から700年前って言ったら鎌倉時代のことですね。 まあその大昔のことが自分でに何度関係あるって思う人はほとんどいないと思いますけども、でもイエス様はですね、皆さん驚くべきことを言ってますよ。14節言っているように、イザヤが告げた予言が彼ら、つまり群衆のですね、目の前にいる人々の前に実現したのですよって言うんですね。700年の時を超えてですね、今目の前に、イエス様の目の前にいる人々に対してこの予言が今起こっているって言うんですよね。時代を超えて成就し続けているんだ。同じことが起こっているんだ。イスラエルで起こったことは今もまた起こっている。イスラエルはかつて、先ほども言いましたように、バビロンに滅ぼされていきました。イエス様、今はもう一度同じことが起こっていると言われるならば、もう一度そういう時が来るということにもなるかもしれません。イエス様のですね、言葉にはそういう終末的な響きも感じられるのであります。で、皆さん、幸いなことがあります。それは、当時のイスラエルと同じではない部分があるということですね。重大な違いがあるということなんです。それが何かというと、16節ですね。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。700年前とですね、このイエス様の時とですね、重大な違いがある。それはですね、イエス様の前にいる弟子たちの存在ですよね。彼らこそは天の御国の奥義、つまりイエス様がメシアであることを知っている、そしてイエス様に聞こうとして、イエス様に従っているその弟子たちがいる、確かにいるということです。それが違いがある。中でも究極の違いというのは、イエス様を目の前にしている。イエス様を目で見ている。これは十何節に書いてあるように、多くの昔の預言者たちがですね、メシアを神様私に見させてください、来させてくださいと何百年も祈りながら叶わなかったその願いを、弟子たちは経験している。メシアであろう方を見て、言葉は交わし、共に笑い、共に涙し、共に枕している。そういう、それがいかに幸いであるか、分かっていますかってイエス様は言うんですね。皆さん、私たちはイザヤが見ようと思っても見ることのできなかったイエス様という方をすでに知っております。それがどれだけ大きな幸いであるのか知っているでしょうか。あなた方の目は見ているが 見ないという目ではない。あなた方の目は私を見ている。私が誰かを知っているのだ。あなた方の耳は私が言う言葉はただの言葉としてではなく神の言葉として聞いているだろう。それがどんなに幸いなことか分かりますか。あの人たちを見てごらんなさい。神の言葉が神の言葉として分からないということがどれほどですね、大きな迷いをもたらしているか、あの人たちを見てみなさい。あなたが自分の受けている幸いをどれだけ知っているか。そう言われるわけですよね。で、イエス様はですね、そう言われる。だからこそイエス様は、あなた方は私に聞きなさい。そしてイエス様は最後に、種まきの例えの解き明かしを弟子たちだけにしてくださったのであります。最初に登場するのは道端にまかれた種でありました。19節。御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとは、このような人のことです。最初に登場するのは道端にまかれた種でした。まあ、前回これを見ましたが、道端というのはですね、畑の中にあるあぜ道のようなところで、境にあるようなところで踏まれて固くなっている。しかも目立つところですね。根を張るまでのですね、時間的な猶予というのはあんまりないところです。なぜかというと、鳥が来る。目につくからですね。で、イエス様は鳥とですね、この、4節で、例えていたものは、実は悪いもの、つまりサタンであると具体的に語っています。皆さん、私たちは今日ですね、自分の心の中にですね、今こうしている間にも、御言葉が巻かれたらですね、その巻かれた、 ですね、脇からですね、すぐ来てですね、サタンがそれを取り去っているということですね、皆さんどれほど、認めているでしょうか。そういうものがいるんだと。そのことを知っておられるでしょうか。イエス様が現にこう言っておられるのであります。巻いた脇からそれを取り去ろうとする悪しき者が確かに働いているのですよっていうんですね。まあ笑い話になりますけど、私たちが朝ディボーションしてですね、ああ、主よ今日一日お守りください。御言葉を感謝します。アメン。パターン。今日の聖書の箇所は新約だったかな。旧約だったか。そういうことがですね、経験がある方はいるのではないでしょうか。私も忘れっぽくなったな。って単にそういう話ではないですよね。私の悲喜の楽天ゴールデンイーグルスが勝ったか負けたか。そういう話は決して忘れない。しかし、御言葉はなぜか忘れている。なぜこうなのだろうか。その理由はここにありますね。御言葉を持ち去る、奪い去る者が確かに働いているからであります。今私がお話しているこの瞬間も、悪魔が私たちの心の中から次々と御言葉の種をですね、退去してですね、運び出してですね、いるありさまをですね、私たちは想像できるでしょうか。霊的な現実が、はそうだということです。で何がそれをですね、食い止めるのかというと、イエス様はっきりと言われますね。悟ることですって言うんですね。御言葉を聞いて、悟らないとそういうことが起こるって言うんですよ。悟るってことです。これが今日のキーワードですね。悟るってですね、皆さんどういうふうにですね、理解するでしょうか。悟りってですね、仏教で悟りを開くってこう言われますから、何かこう日常からね、雑然としたことからでね、こう離れて下脱するって、それが悟るってことかなっていうふうに感じるかもしれませんが、そういうことを言ってるわけじゃないですね。ある辞書によりますと、この悟るというですね、言葉は二つの意味があると言われています。まず第一のことはですね、自分の考えや実際についてチャレンジを与える何かを知的につかむこと、とこう言っています。自分の考えや実際についてですね、チャレンジを与える何かを知的につかむということ、これが悟るということの意味だってですね、ある辞書に書いてありました。ギリシャの辞書に。皆さん、ここで大事な部分は知的にという部分とチャレンジという部分だと思うんですね。私たちはなんとなくですね、こうポーンとした中で御言葉、気分で御言葉を理解して気になるのではないのですね。神様から知性というものを与えられて、私たちは知的に御言葉を理解することが大事であります。そして単に知的に理解されてして、それで終わるんではなくて、自分と結びつけるということが大事ですね。ああ、この御言葉は素晴らしいってこう思うことあるかもしれません。私の目にあなたは効果で立て、ああ、ありがたい。でもそれをですね、自分にどう関係があるのか、日々の私の生活にどういう意味を持っているかってね、私の今日一の網をどう変えるか、そういうふうにチャレンジを受けて、受け止めて変えていこうとしなければ力にならないということです。悟るということのもう一つのですね、意味はですね、この、もともとはこの意味はですね、この悟るということはスニエミという言葉なんですけど、すんという言葉は一緒にということです。で、いい意味、ええ意味というのはあるっていう存在ということです。ですから、一緒にする。一緒に総合する、まとめるということですね。それが転じて悟るという意味になったのであります。ですから、私たちはですね、ここで悟るということですね、重要なことは、一つのことをですね、こう見て、ああ、わかっちゃったって言って、それですね、満足するんじゃなくて、全体をですね、理解することが大事だということです。聖書の中に書かれている一つのことをバラバラに知っているのではなくて、こう、あ、全体としてこういうことを神様は言おうとしておられるのか。それをですね、理解しようと努めるということが大事です。で、そういうふうにして私たちが悟っていくなら、悪魔はそれを奪うことはできなくなるわけですよね。次に、岩地に巻かれた人が出てきます。これはですね、皆さん、もう一度読みしますが、20節。また、岩地に巻かれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受ける人のことです。しかし、自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。これ、最初の人とですね、 だいぶ違っていますね。なぜかというと、この人は御言葉を喜んでこう聞いてるんですよ。喜んで皆さん。お、すごいなと思います。御言葉、あ、すごいって言って喜んで聞いてるんです。で、しかもそれだけじゃなくて、受け入れるってですね。喜んで受け入れたって書いてます。はあ、本当にわかりました。喜んで聞いただけで、わかりましたって言ってですね、受け入れますって言ってですね、受け入れた人なんです。まあ明らかに一歩も二歩も進んでる人ですね。で、この人はですね、喜んで聞いてるんですが、旗から見るとですね、本当に劇的にこう変わっちゃったね、彼はって言うと驚くかもしれない。そういう人かもしれない。でも皆さん、物事がうまくいっている時だけそうするんですね。クリスチャンになれば人生の問題が瞬く間に全て解決して消えてしまうというわけではない。それどころか信仰の家にですね、以前はですね、こういう思いをしなくて済んだのにという思いをする。それも実際にあるわけです。で、この人はそういう状況になると、喜びが失われてくるような状況ってありますよね、人生の中に。そういう状況になると、私がこんな悲惨な状況に陥ったのは、そうだ。あの聖書の言葉を受け入れたからだ。ってこう思うんですね。それでつまずくのです。ある仲介者によると、このつまずくというですね、言葉は攻撃的な言葉だとこう言われます。なぜかというと、このつまずくというのは、落とし穴とかですね、罠を仕掛けて動物をですね、捕らえるときに使う言葉なんですね。で、そういう言葉が使われているわけですよ。ですから、自分が陥ってこんなどん底の穴はですね、このあの信仰のせいだって考えて、すべて信仰のせいにして、そして反発する。そういう人のことが、ここで想定されているわけですね。なんででもそうなってしまうのか。あんなに喜んで受け入れたのに、あんなにですね、喜んで聞いてたのに、なんで急に変わってしまうんだって、思います。イエス様はその理由ははっきりと、根がないからだ、とこう言いますね。根というのは、養分や水を引き、吸い上げて成長を促すために不可欠なものです。根がなければ照りつける太陽や日照りがですね、来てる時ですね、焼かれた時にですね、耐えられないわけです。あるいはまた根があったとしても、浅いところだけに張っている根はですね、すぐに乾いてしまって、過酷な自然に耐えられない。私たちも御言葉を聞きます。聞いた時、ああ、素晴らしい御言葉って、狂気して喜ぶって聞くかもしれませんが、しかしそれがですね、上滑りしてですね、ひゅーっと表面をですね、なぞるように通り過ぎていき、ね、自分の心に根を張っていない。そうであると、試練が来るときにですね、簡単に、なんで神様、信じたのに、こんなことをするんだ、っていうふうに思ってしまうんですね。でもそれはですね、あたかもですね、種自身がですね、農夫の方を見てですね、あんたがこんなところに上、巻いてからいけないんですよ、って言ってですね、農夫が巻いてくれなければ芽を出すということもなかったのに、それなのに種が農夫に向かって、あんたの種を巻いてからじゃないですか、っていうようなものになってしまうんです。問題は根がないということですね。根を深く張らせない岩のような固くなのものがですね、私たちの心の中にしっかりと残っている、それが原因であったということです。イエス様の解き明かしは何も続きます。茨であります。また、茨の中に巻かれた御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。茨っていうのは何かって、イエス様はこの世の心遣いだとこう言いました。この世の心遣いっていうのは、要するに、現在や将来に対する不安だと言ってもいいと思いますね。現在皆さんが従事している仕事や、また事業、プロジェクト、あるいはまた将来の自分の健康や、将来の財政や将来の計画、そういったものです。あれはどうするんだ、あのことをやっていなければ、そういうことを次から次へと思い出してですね、まずこれをやってから御言葉だ、まずこれをやってから御言葉だと言っているうちにですね、一向に御言葉に心が向かないということがあります。思い当たる節があるのではないか、思いますね。私自身自戒の意味を込めて言うんですけれども、皆さん、ストレス中毒というですね、言葉があるということを聞いたことがあるでしょうか。締め切りのある仕事があるんです。早めにやってですね、楽になればいいんです。それなのにいつも後回しになってですね、あと3日とか前の日になって、死に物狂いで一気に終わらせて、ふぅ、なんとか終わった。 ですね。まあそういう、ね、タイプの人はこのストレス中毒の可能性が多いと思います。なぜかというと、ストレスがかからないと力が出ないっていう状況だからですね。何々がないと力が出ないっていうのはそれは依存してるっていうことなんです。まああまり例えるのはどうかと思いますが、麻薬中毒という人も、の人も麻薬がないと安定が保てない。ストレス中毒の人もストレスがかからないと何もできない。私たちは案外ですね、何かの中毒によって自分を持たせているということはないでしょうか。いつの間にかですね、心の中には御言葉の御文字もなくて、あるのはただですね、茨だけということはないでしょうか。この世の中にはまた物質主義というものも溢れております。イエス様が富の惑わしが御言葉を塞ぐであろうと言うんですね。富とは何もですね、お金持ちになるとそういう意味じゃないんですよ。物質主義ということです。富の惑わしというのは。現代という時代はですね、歴史上の人間の歴史の中でどの時代にもまして物質中心の時代ではないかと思いますね。新製品は絶え間なく発売されて、常に新しいものを得なさい。新しいものでなければダメだと迫られて、時代に乗り遅れてはいけないと煽られていくわけです。携帯にしても洋服にしても車にしても本当にそれは必要なのだろうかと考える暇もなく、いつの間にか物質に心が支配されている。茨というのはですね、非常に成長が早いのであります。もう放っておくとですね、バンボコ生えていって、しかもトゲがありますから動物も寄ってこないから、動物も食べられないので、どんどんますます増えるんですね。で、他の植物を押しのけて広がっていくんです。まさにそのように私たちの心はですね、この世の物質のことですね、いっぱいになってしまっているのではないか。で、こう考えるとですね、イエス様がなぜ群衆ではなく弟子たちに解き明かしておられるかということが見えてくるように思うんですよ。これは信仰者である私たちのことだ。大いに当てはまることだからであります。クリスチャンになったからもう万事大丈夫というわけではない。救いは確かに揺るがないにしても、実を結ぶということは全くない。そういうクリスチャンになってしまう。そういう危険はですね、私たちに十分にほどあるんだということをイエス様はおっしゃっているのですね。どうすればいいのか。最後の解き明かしに目を向けて終わりたいと思いますが、ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。良い地にまかれるとは、御言葉を聞く姿勢を持っているだけではなくて、それを悟る人だと言いますね。悟るというのは、すでに見てきたように、一時的にですね、大喜びして、受け取って、それで良しとする。根がないままで良しとするというわけではない。また、他のものをですね、追い茂らせて、効かない。それでですね、覆われてしまうということでもないんですね。悟るということは、すでに見ましたように、知的に教えを理解して、自分のこととして、自分に結びつけて、チャレンジとして受け取って生きていくということですね。それをするかどうかということです。確かに私たちはですね、種はですね、良い地にパッともう撒けば、あとは何もしなくても勝手にですね、実が入ってきて収穫がバンバン取れるというわけではないしね。水やりをし、肥料をやり上げ、雑草を取る、害虫の対策もいる、多くの営みが必要です。ですから、御言葉はですね、学び続けて自分のものにしようと前進し続けるということが、霊的に実を結ぶ人の特徴であります。さらにこの悟る人というのは一つだけ知って分かった気になるのではない。教えの全体を理解しようとすることだとも申しました。御言葉の種はですね、何にも一つだけ撒かれているのではないですね。毎日ですね、日々撒かれているのであります。それらをできるだけ自分の心の中で多く芽吹かせようとしているだろうかということが問われるのではないでしょうか。皆さんの中でこういう人がいるでしょうか。たった一粒のせい種もにをですね、持ってきて、それをですね、ポトンと一つ巻いてですね、芽が苗が生えてきて、それをラズピロイ田んぼの真ん中に一株だけ植えてですね、それが成長してですね、実が出て、よかった、一粒の種が100倍、200倍に実を結んだ、っていうですね、そういう人がいるでしょうか。いないですよね。何百、 何千の種が、苗がですね、田んぼ全体に植えられて、秋になって、その一面が黄金色に染まった。その田んぼを見て初めて、私たちは喜びを感じるわけです。御言葉は同じように、聖書を無視食い的にですね、読んで満足するのではなく、全体をくまなく見て、御言葉は種を本当に自分自身の中で実らせていく。それが何より大切ではないでしょうか。さあ、いかがでしょう。ツール見て生きているのに、この種まきの例えというのは、最初は群衆に対して語られたのであります。ですから、何もですね、この、ですね、この種まきに例えて、イエス様は信じない人のことを言っているのかと思いきや、しかし19節から23節では、弟子たちに対して語られているんですね。ですから同じように私たちにもですね、これはそのまま当てはまるわけです。私たちは今日からどのように御言葉を聞いていくのでありましょうか。アウグスティヌスという人がこういう話を残しているそうであります。ある男がいました。その男が外国語で書かれた美しい書道を眺めていました。まあ、書道って皆さん美しいですよね。外人の人もですね、日本語の筆で書いたやつを見るとですね、おぉ、ワンダフォーとか言って言うわけですよ。で、その、この男の人もその書がいかに美しいかを褒めちぎっておりました。しかし、何を書かれているかは彼はわからなかったのであります。自分ではですね、おぉ、この書は素晴らしい、味わって、ワンダフォー、ベリフォーとか言っているかもしれない。称賛しているかもしれない。しかし、一番大事なことは、何が書かれているか、その意味が、わかるかどうかということですよね。それは知らなかったということです。私たちにとって聖書の御言葉というものは、今言った外国の書道のようにならないということを私は切に願います。イエス様は何のために十字架におかかりになったのか、それは私たちが御言葉の実を結ぶためであります。そのためにイエス様はご自分の命を与えて蘇ってくださった。蘇ってイエス様を見て、私たちはイエス様がどういうお方であるのかを分かったのであります。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されている。幸いなものよと主は言われます。であるのならば、見ているか見ず、聞いているか聞かない人にはならないで、あなた方の目は見ているから幸いだ。そう主から言っていただく歩みを日々歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。今主の前に心静まって、応答の祈りを一人一人捧げていただきたいと思います。